どうぞお座りください。感謝します。私たちのために10時間かかり3日目に蘇られた死に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。 ありがとうございます。ですね、昨日毎週週報にも書かれてありますけど、ラジオをですね、土曜日の、9時から、長崎市民 FM で、やっています。ぜひですね、一度は聞いていただければ嬉しく思いますし、ぜひお友達とかまだ神様を信じてない方、エス様を知らない方に紹介していただければと思いますけれども、その市民 FM の時にも少しお話をしたんですけれども、実は金曜日、さっき言いましたその最もキリスト教にとって大事な十字架にかかった日、イエス様が受難日なんです、たんですけども、その日長崎教会では1日だけ、断食の時を持ちました。その時にですね、教会のある姉妹の方がですね、別のカトリック の、まあ、あの方から、ですね、差し入れを持ってきてくださったんですけど、断食の日だったんですね。オレンジを一箱持ってきてくださったんですけども、でその時に一緒に手紙を持ってきてくださったんですね。でその手紙がですね、この手紙なんですけれども、昨日ラジオでも読んだんですけれども、ラジオのことを書いてあるのでラジオで読んだんですけれども、全部は読みません。すごく詩的な素晴らしい文章が最初書いてあったので、途中からですねこういうことが書いてあるんですね。杉氏受難の手術、先週のことですね、主の日曜日のことですね、教皇カトリックの方なんでローマ法のことです、教皇ですね、教皇福音ルーテル教会で説教という見出しでカトリック新聞に以下のことが書かれていましたと。教皇ベネディクト16世は3月14日、ローマ市内のドイツ福音ルーテル教会、キリスト教会を訪問し合同礼拝で説教した。人間の罪深さによってキリスト教共同体の一致は損なわれているが、キリスト者には共に努力し祈ることによって分裂を修復する責任があると教皇は語ったと、まあ、こういうふうにカトリック新聞になってますね。まあですね、で、カトリックではローマ法教皇はトップです。で、カトリックではローマ法は神の代理人といってですね、ペテロの継承者というふうに言われています。で我々はそれにプロテストしたんですね。そうではないと、ね、私たちは一人一人神様と交わることができるということだったわけですね。そして、カトリックでは聖書以外にも、ローマ法が教皇が X キャサダラと言って、そこから語る言葉は聖書と同じ、場合によっては聖書の上になるわけですね。神の言葉となります。それと伝承も神の言葉として受け取ります。それに対して我々はプロテストしたんですね。ルターが聖書だけがって言ったんですね。ね、で、まあ、それで、まあ、別れたわけですけれども、そして日本ではあまりないですけど、ヨーロッパ行きますとものすごい頃がプロテスタントカトリックでものすごいんですね。それで戦争が起こったり歴史が引き裂かれているぐらい、今でも、イギリスがアイルランド と、ブリティッシュはなんだっけ、イングランドとウェールズ、3つありますけど、それは1つはカトリックとプロテスタントのぶつかりですね。それはもうあちこちになるわけですね。でところが、そのトップのベネディクト16世が、ルーテル教会、ね、ルターが開校しましたが、そこに行って3月14日にローマ市内のドイツ福音ルーテル教会で、この、人間の積み重ねによってキリスト教共同体の一致は損なわれているけども、キリスト者には共に努力し祈ることによって分裂を修復する責任があると語ったんですね。これはすごいことだというふうに思います。実はですね、同じ3月14日、日本で最も大きなプロテスタント教会は神奈川県の大和市にありますカルバリーチャペル、大和カルバリーチャペルところなんです。でそこの牧師は大川継道牧師っていうんですね。元ホイネスの方なんですけども、今は単立で独立しておられますけども、ね、の教会なんですね。で千人教会です。千人で礼拝をされています。毎週千人教会なんですね。でそこの教会で礼拝の時に、実は3月の頭にですね、長崎に来られたんですね。それは佐世保の方で、佐世保のアルカスで大会があって、韓国との合同の、そこに招かれて講師として来られたんですけども、その後に26世紀のというか殉教のツアーが出たんですね。その韓国の人は前に来てるそうですけども、そこに来られたのかは知りませんけども、で実は大川継道牧師のお母さんが、長崎出身だったんで、長崎ちゃんぽんを食べたいって言いながら天に帰っていかれたそうですけれども、ね、そういう話をしておられました。でちゃんぽんを食べましたって話をしたんですけども、その後説教の中で26世紀のことを詳しく3月14日の礼拝で説教されたんです。そしてこの本から引用されたんです。この本、殉教の私が書いた本から、 おそらく大村のギャロット宣教師の方にもともとおられて、今牧師になって教会を牧会されています湯野原さん、湯野原牧師がですね、大川嗣牧師をいろいろご案内したと思うので、渡されたのかもしれませんけど、とにかくこの本を読まれたみたいで、この本から説教されたんです。かなり時間割いて26世紀のことを、特にルドビゴ茨城とパウロ・ミキのことを説教されたんですね。そしてその時にそれを説教する前に言われたんですね。3月4日の日に、ね、私はプロテスタントの代表というわけではないけれども、私はカトリックに対して動画でこの、まあ、ちょっと言葉悪いけども軽蔑するようなところがあったと。でもそれを私は今公で悔い改めるって、謝罪したいっていうふうに言ったんですね。そうじゃないって、カトリックにも、我々プロテスタントだからやっぱり聖書のみだと思っています。それは譲れませんし、やはり私たちは一人一人が神と交わると思っていますね。ですからそこは立場は違う。だけどもそのカトリックの中にも本当にキリストを愛して神の働きがあったということを私は知りましたと。でこの26世人たち、彼らのその殉教者を見たときに、じゃああなたはできたかというと分からないってね。ね、この自分の教会ね、この中でじゃあ何人が殉教できるのかって時にね、間違いなくあれは神様の働きだった。神の力によって彼らは殉教したんだっていうことでね、本当にね、謝罪したいって言われたんです、わけでね。で、それは日本の大和市でです。ね、ちなみにちょっと脱線しますけど、大和市ってね、まあ、確かに首都圏をすぐそばに持ってますけど、20万人都市なんです。20万人都市で千人教会が、今まだリバイバルは来てないけど、合ってるんですね。長崎45万人都市なんですね。ということは2500人いないとまずいわけです。いや、本気で思ってます。まだリバイバル来てなくてもね、リバイバル来たらバーンってもう日本中の教会爆発でしょうけども。ね、で、私ね、ちょっと感動したんです、これをもらって。どうしたかと言ったら、同じ3月14日に、まあ、向こうはね、ローマで行かれたんですけど、一見関係なく思うかもしれませんが、なんかもちろん時差もありますからね。でもなんか本当に神様が、歴史を導かれている神様が、何か今世界中で、そしてこの日本の中でも何かを始めていらっしゃるんだと思います。プロテスタントの中にも神様を本当に愛して従っていく人と、神様の御心とは違う道を行こうとする人と、そしてカトリックの中にも本当に神様を愛して従っていく人と、神様関係なしに生きていこうとする人といると思うんですね。で、そういうことを超えて本当に神様を愛して神様に従っていく人たちが、これから福音のために、ね、立場を無理に一緒にする必要はないんです、ね、今日話します、十字架と復活だけは絶対譲れません。これはカトリックもギリシャ正教も、そこが崩れたら、それは異端ですし、他のキリスト教ではなくなります。でもその確信をしっかり抑えて、まあ、立場は違ったとしても福音宣教のために、まあ、共に働いていく必要がこれから、まあ、あるし、これからそういうことが起こってくるんだろうなというふうに思いました。で、神様の計らいの中で導かれ、死の十字架の愛の中で一つ心で死を礼拝できる恵みが与えられていますことを、なんと感謝申し上げたらよろしいでしょうかってね、まあ、こういうふうに書いてくださっています。時々来られて一緒に礼拝しますので、それ以上のことを言わないのは、まだ彼女のいるところが開かれてないようなのであんまり言うと他にもありますけども、そこまでにしておきたいと思います。そういうことが起こっているんですね。 で今長女の恵みがフィリピンの話をちらっとしましたけど、打ち合わせたわけじゃないんですけども、その大学は、バギョの大学はカトリックでもプロテスタントでもキリスト教でもない普通の大学なんですね。だけどそこで授業の前に乗れるっていう、カトリックの人は祈る人だけはこういうふうにするでしょうし、プロテスタントの人はそれはしないでしょうし、ね、プロテスタントはいろんなグループがありますから、いろんな形でしょうけども、それぞれが祈って神様を祈って始めたっていうのはね、素晴らしいなというふうに思います。さあ、その上で、でも絶対譲れないことがあるんですね。それが十字架と復活です、ね、でこの十字架と復活がない教会はキリスト教ではありません。どんなにキリストの名前を使っていても、どんなに良いことをしていたとしても、それはキリスト教ではありません。で、その今日は最も核心となる十字架復活のことについて、まあ、御言葉を通して学んでいきたいと思いますし、お話していきたいと思いますが、時間がいつものように迫ってきましたので簡潔に書き出していきたいと思いますけれども、皆さんね、神様っていうとどんなイメージを抱かれるでしょう。日本人の場合はね、多くの人、日本人の場合は、八百万の神々とね、まあ、皆さんクリスチャンになったらそうじゃないですよ。でもクリスチャンになれば、八百万の神々、800万って書くんですけどね。で、800万も神があるから、もう山も神様、海も神様、ね、木で石で作った、人間が作った神様がいっぱいあるわけですね。もううちの神様も神様になったりするわけですね。だから、そういう社会ですので、そういうイメージが結構あることが多いと思うんですね。でも、聖書の神様ってのはそうじゃないんですね。聖書の神様ってのは、天と地を作り、全宇宙を作り、 作っただけではなくて今も治めておられる方が聖書の言う神様です。そして時間を作ったのも神様なんです。時間を作ったのも、つまり全宇宙を作り全世界を作り時間をも作られた神様なんです。神様には制約はない。だから神様は変態って言うんですけども、変態ってのは変だなって意味じゃないですよ。変態って意味じゃなくて、変態ってのはどこにでもおられる、あまねくあるって書くんですね。変わる方じゃなくてあまねくあるって書くんですね。どこにでもおられる。だから長崎で今私は少し長崎にいて、フィリピンにいて、東京にいて、アメリカにいて、イスラエルにいて、それからモンゴルにいてって、人間にはできませんけど、神様は同時にどこにでもいることができるならですね。そしてあとですね、神様は時間を使えた方は時間に制約されない方なんです。先日一番私の末っ子のエディアにですね、いろいろ話をした時にタイムマシンの話をしたんですね。タイムマシンね、どう思うとか言ったらですね、でもタイムマシンはねやっぱり無理だと思うとか言うんですよねだからでもね、昔の人がね、昔のね、超昔の人がね、今来てねテレビ見たらびっくりすると思うよってね、世界の後ろにでも宇宙にいる人だってここで同じ時間に見れるで何やってるか分かるんだから、そういうことは昔は考えられなかったと思うけどねって言ったら、でもやっぱり無理だと思うとか言ってましたけどね、まあそういうのにロマンを持つ人がね、発見とか書くんですね。その前には発明家になりたいって言ってるんですけどね、何を言いたかったら、まあ、時間、私たちの生きているこの地上はちょっと難しい言葉を使えば3次元と言いますね。3次元です。神様は、チョンギ牧師がね、韓国のチョンギ牧師は4次元って書きましたけど、4次元というか超次元ですね。もう次元を超えてる方なのです。それが神様なのです、聖書の。ところがその方が皆さん、私たちを愛して、私たちと全く同じ人の形をとって、少女マリアからの胎の中に生まれ、胎の中に宿り、そして十月十日した後生まれ、30歳までご両親と人々に仕え、そして30歳から交渉が3年を送るわけですね。つまり全く人としての歩みをしたんですね。これは皆さんね、考えられないことですよね。だって皆さん、神様って時間にも場所にも制約されないんですよ。でも神様が人の形を取った瞬間、イエス様はエルサレムの中東にいましたけども、そしたら中東にしかおれないんですね。他のところには生きれないわけです、神なのに。で、あの時代に来たので、その人とした形として生まれたのはあの時代なんですよね。これはね、いつも私言いますけど、ちょっとすみませんね、食事前に あんまり例えは良くないですけどもね、今はね、トイレに便座がなかったとか言ってましたけども、でも水洗式でしょね、昔は汲み取り式だったんですね。今の人は知らないかもしれませんけどね、汲み取り式のトイレに行きますとですね、いっぱいおじむしがいたの、汚い話ごめんなさいね。でも皆さんに言いますよ、女性にとしてだから男性にしましょうかね。ね、トシア君、トシア牧師、申し訳ない。ね、ウジムシ、ウジムシにもね、ウジムシも救いが必要だと。申し訳ないけどね、トシア君、ウジムシになって、ね、中に行って、ウジムシのところに行って、宣教して、彼らのために、福音会にステッカー買ってくれたらね、トシア君はバカなこと言わないでくださいって。ね、バカみたいなことでしょ。でも、神様が人になったってことは、それと同じぐらい意味が、だってそんなっていうかもしれませんけど、人間の世界ってのは罪も死も汚れもない世界から罪に満ちたこの地上に来たってことは、まさにそういうことですよね。で、神様は人となってくださった。そして最後にね、十字架の死にまでしたかったんです。で、十字架の死の時にまさに神を捨てたんですけども、それ人になっただけでもすごいですね。で、十字架の死にまでかかった時に、イエス様の十字架はね、皆さん、直接的にはパリサイ人と律法学者の妬み、敵対心からです、ね、それに人々が、ね、乗っかってしまって追決やったんだ。これは直接的な原因です。でも本当はそうじゃない。それは許されたけれども、イエス様がなぜ十字架かかったかというと、私とあなたの罪、全ての人たちの罪を身代わりに背負って十字架かかったんですね。今日は罪の説明はしませんね。もう皆さん、イエス様も信じてらっしゃると思いますので、罪っていうのは神を信じないことから発生してくる、ズレから生じてくる、ね、ものです。人間の心は憎しみや怒りや汚れやマイナスものがいっぱいありますね。そういうこのもの、それがもたらして何とかしようと思って頑張れば頑張るほど、もっと混乱したり問題起こったりしますね。これは罪の結果です。で罪は必ず最後は死をもたらすんです。死をもたらす前に何かと、悲しみや怒りや、怒りそのものは必ずしも悪くはありませんけども、でもマイナスの怒りや、あるいは悲しみや憎しみや、そういうことですね。で、その全ての呪いと裁きと責めを 災いを身代わりに背負ったのがイエス様の十字架でした。だからキリストが十字架があった時、いつもお話しますけど、かっこよくはなかったのであります。これ以上はないっていうぐらい惨めで汚くてみすぼらしかったのです。だから十字架はかっこよくありません。間違いなくください。十字架かっこありません。十字架は世界で最も惨めで見にくかったんです。何だった？全ての人の裁きと呪いがそこにかかったからでありません。そしてね、9時から3時前だったんです。ではね、普通十字架刑はね、9時から3時じゃなくてね、1週間ぐらいかかるんです、死ぬまで。なぜ6時間で済んだかというとね、あまりにも苦しみがひどかったからです。十字架っていうのはこの3点ね、両手と足にこうね釘を打つんです。そしてこうかけられる。だからこうなるんですね。こうなるとね、ここがね、ここ窒息、こう呼吸できなくてね、こうなる。そしたらね、呼吸したいから人間ね、うってこう呼吸しようするの、あって苦しくなる。呼吸するとクッとこう両手に力入れるでしょ、両手と足に。そしたらね、この釘打たれたところからね、血がダーって出る、足から。で、血がトロトロトロトロ出る。で、あーっと呼吸して、またこうずっとこんなことしてないから、わーってなる。で、苦しくなってきて、あーって呼吸する。で、その繰り返しをしてね、はい、そろそろ時間ですよっていう。なんと素晴らしいんですよね。でもちょっと大事なところなんでね、すぐ死ねないんです。で、最後発狂していくんです、その苦しみで。ほとんどの人は発狂して死んでいく。で、あんまり残酷だからということで、あのローマが、あんまり残酷だからということで、イエス様が十字架で死んだ後、しばらくだって亡くなりました。だから歴史の本には、その頃の本だけははっきり十字架で死んでるイエス様が、かけられているのがあります。で、その頃、山ほど十字架があったんですね、ローマのところ。イスラエルにはね、ローマの殺し方で。でもそれ以降亡くなったんですね。エホバの証人がね、十字架はない悔いだとか言いますけどね、それは嘘です。ね、同じ彼らが言ってる本の中に十字架の本を調べれば一発で分かります。クリスチャンじゃなくてもそれは分かります。ね、で、十字架がかかったわけですね。で、なんでそんな苦しかったかというとね、我々の身代わりだったからです。でね、前も話しましたけどね、十字架かかる前にイエス様は不当の裁判をかけて、前の晩徹夜ですけども、39鞭を受けてるんです、ね。そして先に動物の骨があるという。なんで骨がついてるかといったら、こう、ベルトを抜くと失礼だから、これにしましょうかね。こういうのでこうパチンと叩くとね、跳ね返るでしょ。思い切り叩くとね。でも、ここの先に物をつけてね、これでやったら前壊れますかしませんけど、これ重いでしょ。もしこう、これをこうやって投げるとね、重いから跳ね返りにこう立ってこういうふうにするか、あるいはこういうふうにするか、どっちかなんですね。でその両端に鞭打つ人が2人込むんですね。でそれを、ね、これは本当に起こったことですし、本当にその当然背中から、この背中があって、そして十字架にかかったんです。その背中を。で、イエス様は十字架だったわけとね、終わったんです。そして言われた言葉は、お前神なんだろって、まんまるまく、キリストだろって、人は救えたのに自分は救えないのかって、あだ笑ったり、嘲笑したり、馬鹿にしたりしながら、罵声と呪いの言葉をみんな浴びせたのです。降りていったら人は救われません。で普通ね、そういう時どうするかって人はね、ギャーッ、あるいはそう言われたら普通はね、うるさいとかね、黙れとかね、じゃあ降りていったらとか言いそうなもんですよね。普通一言ぐらい言ってもおかしくないですよね。だからイエス・キリストはその時ですね、一切言い返さなかったのであります。一言も、どんなようにあだけられても呪われても。そしてね、こういうのったんですよ。アバ父よって、アバってのはお父さん、大阪だったらお父ちゃんになるんですけど、長崎だったの、お父かな、今の人だったらお父になりますかね。親しみを込めて呼び方ね、アバ父よ、彼らを許してください。彼らは自分で何をしているかわからないからですって言ったんですね。で、この彼らを許してくださいっていうのは前提がある。私が代わりに全部罰は引き受けますから、私が代わりに全部呪いは引き受けますから、彼らを許してくださいってことなんです。本当にその通りしたのでありますね。で、イエス・キリストは癒し主です。たくさんの癒しの証があります。ちょっと後で時間があったりしますけども、また飯塚で洗礼者が出ます。先月教会に来た方が、娘さんが12歳で、ダウン症です。教会にずっと来るようになりました。賛美しているうちにどんどん変わってきたようです。そしてお孫さんがいます。お孫さん、もう一つ、ね、そのお孫さんのことが、お孫さんというか生まれたばかりの赤ちゃんがいるんですね。もう一人の上の方のことね。その子がちょっと生まれた時問題があって大変だったんですね。ところが教会の祈祷会に来て祈ったら、水曜日に祈ったら土曜日に良くなってたんですね。いろんなこと起こってますよね。で、今度どうしても洗礼を受けたいということで、今週じゃなくて来週行くんですけども、そこで洗礼をすることになってますけども、癒しが起こってありますね。奇跡が起こってますね。キリストは癒されました。奇跡を行われました。水の上を歩かれました。5つのパンで数千人を給食されました。でも キリストの最も素晴らしいのはね、あの十字架の時にね、キリストは言い返さず呪わず、むしろ彼はね、許しを言ったんですね。そしてあのね、12時までになった時に、ね、真っ暗になるんで、これはね、神に捨てられたんです。神であった方が神に捨てられたんですね。だからね、理解できないです。で、皆さん、人はね、あの、自分のやり方を通したいんです。人は自分のいいと思うことをしたいんですね。でも神であった方が人間になっただけじゃなくて、ついに神だったのに神に捨てられるってことね、私今話してますけどね、正直わからないです。捨てられたんで、その時に叫ばれたんですね。わが神、わが神、どうして私の姿勢になったんですかって、絶唱したって書いてあります。まあ、絶唱してもいいんですけど、ね、今日はなんか眠ってる人はいないからやめておきます。ね、わが神、わが神、どうして私の姿勢になったんですか、エロい、エロい、レバ、砂漠谷って言われたんですね。簡単です。本当は私たちがそう叫んで地獄に行かなきゃいけなかった。その叫びを代わりに叫ばれて、キリストが神に捨てられて、十字架に、地獄に行かれたんです。これお芝居じゃありません。罪のなかった方、全く罪がなかった方、清さと義しかなかった方、その方が代わりに裁かれて地獄に下ったんですね。だってこれ十字架なんですよ。そして完全に、で最後に完了したって言われたんですね。完了したって英語で It is finished って言うんですけどね、昔の聖書はね、全てが終わったって書いてあった。でこれでね、間違いじゃないんですけどね、そうしたらね、みんなね、万事休すっていう意味取る人があった。これ意味が違う。完了したってのは、代価は払った、贖いはもう終わった、もうこれ以上支払うべきものは何もない、イエス様が十字架でもう全部皆さんの代わりに代価を払ったので、だからもう私たちがこの後払うべきものは何もないのです。じゃあ何をすればいいって、私たちは信じればいいのです。十字架を信じれば、もう私の罪は許されるんだ、もう十字架を信じれば悲しむ必要も苦しむ必要もないんだ、代わりにイエス様は十字架で苦しんで悲しんだからもう終わったんだ。しかもですね、今日、ここから今日のところは復活なんですけども、イエス様は私の代わりに罪そのものになって裁きを受けて黄泉に下られました。この時サタンは勝ったと思ったでしょう。救い主を殺すだって。ところがですね、黄泉に下ったのが金曜日の午後3時。ところが日曜日の朝、正確な時間わかりません。でも日曜日の朝、明け方、マリアたちがイエス様の墓に香料を塗るために行きました。なんとかしてイエス様の墓の、そしたら天使がやってきて地震が起こって岩が動きました。そして中に入っていこうと思ったら天使が言ったんですね。この頃みんな恐れたわけですね。それと恐れてはいけません、ね、あなた方が十字架につけられたイエス様を探しているのを私は知っています。でもここにはおられません、ここにはいません、前から言っていた通り蘇られたんですよって言われた。つまりキリストは死んで地獄に行かれましたけれども、それで終わったんじゃない、復活したんです。死で終わったのではなくて、死に勝って蘇ったのであります。歴史的に復活した方はいません。どんなすごい宗教家も死んでいきます。まあ日蓮がなんか死んでまた一回たみたいな話があるみたいですけども、でもまた死んだはずです。キリストは私たちの罪の代わりになって死んで本当に地獄にまで行きましたけれども、その後復活されたのであります。そして今も生きているのです。二度と死ぬことはありません。だから私はこの生きている方に祈るんですね。しかも復活したってことはね、勝利したってことなんです。罪に勝利し、死に勝利し、サタンに勝利したのです。だからイエス様を信じる者は罪に勝利し、サタンに勝利し、死に勝利することができる。でその時に信じるだけではないんですね。で、昨日ラジオ聞いてくださった方はラジオでも言ったんですけども、先週愛さん会というのがありました。出なかった方ですね、損しましたね。美味しいものいっぱい食べれたのとね、先週はですね、実は3月3日に生まれた人がいるんです、ね、K 兄弟と言います、ねねね、でこの兄弟はですね、今なんか36になったってみんなの前で言いましたからね、本人がなったそうなんですけれども、みんなからお祝いの言葉をもらった後に、ね、ちょっとねお話しされたんですね。途中でね泣きながら歌唱されました。初めてですよね。で彼はどういう人生かというとですね、11歳と言いましたっけね、小学生の時にイエス様を信じて洗礼を受けたそうです。ところがその後神様から離れちゃったんですって。その結果、もう本当に高校はね、これはこの時じゃなくて別の時は言ったんですけど、高校には、行く高校はなくてというふうに言われましたけども、なくて、そしてお父さんが漁師をしたのでそのまま漁師になったわけですね。で漁師として一生懸命生きてきてね、漁師としては、まあ、ある立場までできたわけですけれども、でも言ってました、自分が生きてきたエネルギーは 憎しみだったって、憎しみや怒りやそういうのをエネルギーにして自分は生きてきたって、ずっと。そして社会に対する怒りとか憎しみとかね、そして心の中にね悲しみが溜まっていくんですって。そしたらどんなにしてもその悲しみはね少なくならないで、どんどんどんどん溜まっていくって。そして本当に憎しみをエネルギーにして生きてきたって、ね、そしてでも全然それでね自分はね一時楽しくしてきても本当のところ楽しくはなかったと。だ1年前教会に来て教会に来て教会に来て、そして気がついたら自分の中に溜まっていた悲しみが溶けてなくなっていたって。そして感謝をするようになって全く自分が変わったのをびっくりしてるって。で昨日なんか言ってましたね、アルバイト先でね別の人に相談されてね自分の証を話したとかって言ったそうです。私は頑張って自分が変わったんじゃないって、教会に行ってスタッフも教えたら全く変わってたって。だから頑張って変わったんじゃないからもう説明できないんだって、イエス様を信じて教会と変わってたからって言ってましたね。昔だったらね、まあ接客業なんですけど、接客は絶対できないって。もう、ところが今は接客業されてますけども、その人は全く変わったわけですね。もちろん小さい時にイエス様を信じたんでしょうけども、本当の意味で神様を信じて出会った時に、彼は作り変えられたんです。なぜかってね、それが十字架と復活の力なんです。罪が許されておしまいじゃなくて、罪に勝つのです。サタンに勝つのです。そして死に勝つのです。で皆さんね、イエス様を信じてる人はね、負けないんです。で、私この復活ってことで、ね、日本のクリスチャンは特に知ってほしいんですよ。十字架までは結構話すんですけど、イエス様は勝った方なのです。負けた方ではないのです。キリストは十字架にかかられましたけども、復活して勝利された方を私たちは信じてるのです。ですからイエス様を信じている私たちは勝利の道を歩むのであります。で信じてますか。十字架を許されるでしょう。でもその十字架を通して私たちは勝利を見るのです。世に対して勝利するのです。罪に対して勝利し、世に対して勝利し、サタンに対して勝利できるのがクリスチャンなんです。でね、時間がないですね。ここからもう一つ説教がもうちょっとあったんですけども、ちょっと時間がないので詳しく話せませんが、大事なことはイエス様は自分で復活しなかったんです。イエス様がされたことは、一番最初からずっと一貫して話します。神であることあり方を捨てて、ピリピ書に書いてある、神のあり方を捨てることはできないとは考えないでって、人になって十字架の死にまで従って、神にまで捨てられて、黄泉にまで下ったんです。これがイエス様なんですね。復活させたのは父なる神様なのです。聖霊の力がイエス様を復活させたんです。でも、今日の主法の御言葉を見てください。誰も私から命を取った者はいません。パリサイ人や立法学者が彼をつけた。でもイエス様はそう言ってない。私は人からつけられたんじゃない、サタンにされたんでもないと。私が自分から命を捨てるんだって、人々を愛するあまり私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威がある。イエス様は必ず自分が復活すると信じてました。イエスか皆さん、必ず復活すると信じてた。信じてたけど自分で復活したんじゃないんです。イエス様は必ず、神様は父なる神は自分を復活するかすると信じていたけれども、彼がしたことは十字架にかかり神に捨てられて黄泉まで下ったことが彼のしたことなんです。その時父なる神がイエス様を復活させたのであります。信じてたから。皆さんの人生にも神様を愛して進んでいくと十字架を許されることがある。なんで俺がこんな目にあったり、私がこういうふうになったり、なんでこういうふうにならなきゃいけないのって、なんで私がこういうことを受けなきゃいけないのって思うことがあるんですね。でもどうしてもこれは神から来てるって分かることがあると思う。さっき東川津久美子がね、十字架の話をされたんです。この時ね、26節の話をして、十字架に3つあると、クロスだからね、プラスでしょ、どんなマイナスもプラスにしてくるのは十字架。もう一つは、誰でも私のところに疲れてる人もねって私のところに来なさいとね、イエス様のところに来たら十字架によって今言った罪が許されて贖われて生じたとして平安と癒しを受けるって。でもう一つあるって、それ何かって言ったら、どんなクリスチャンでもクリスチャンになって歩んでいくと、その人が追うべき十字架、神から言われる十字架、追うべき十字架、使命って言ったらいいんだろうかって、一人一人に神様が言われる使命、十字架があるって。でそれを引き受けた時に本当に神様の愛が分かるし、十字架が開かれるってことだったんですね。でそうなんです。でそれはね、でもね、十字架引き受けるとね、死を通るんです。つまり自分のやり方とか自分の正しさとか自分の考えにしなきゃいけないのであります。フィリピンから娘が帰ってまいりました、 随分明るくなってきて、母親が喜んでおります。全く変わったと言って。こう家の中にですね、すごくたくさんですね、うちの場合は一瞬にして洗濯物と、食器がたまるわけですね。これ大変だったんですね。そしたら言いました。いいお母さん、私が洗っといてあげるからって。で、私の妻は口を開けてあんぐりしました。何が起こったんだろうって。そして言いました、私に向かって、お父さん、フィリピンに行ってよかった、本当によかった。涙を流さんばかりの喜びでした。木原家の奇跡です。一時じゃないですね。結構もう1週間経ってますけどね。でもね、彼女はアメリカに行きたかった。でもアメリカにも行くと思いますよ、将来的には。でもアメリカに行きたかったんですね。でフィリピンがいい悪いじゃなくて、発想にもなかった。自分のいろんな考えや計画があった。で、押し込んでいけば行けるチャンスは何度もありました。本当にありました。でも、どうしても神様からの号は来なかった。本当に来なかったんです。親も子供も。そしたらフィリピンのことが来た。考えたことなかった。でも、今度ははっきり神だって分かった。あっという間に決まってから1週間で決まりました、全部が。そして行っちゃいましたよね。イスラエルチームと共に行って、アメリカチーム終わったと共に帰ってきた。すごい。共に行ってたのに、さらに行ったみたいな。その時に一緒にフィリピンに行って、アメリカチームと共にちょうど帰ってきたんですね。そして、エディさんとエディさんの奥さんと触れてね、すごく祝福されて帰ってきましたよね。いやね。自分の考えや自分のやり方を捨てるときにね、神が復活させてくださるのです。結構自分で復活しようとする人がいるんです。もうそろそろ私は蘇るときです。ってこうね、にょにょにょとかね、そしたらまたずっと戻ってるだけですね。まあもうちょっと時間がないから、これ以上俺はできませんけど。どうぞ皆さん、イエス様は十字架にかかったのです。読みに下ったのです。安心してください。必ず復活はやってくる。イエス様を信じているなら、皆さんが神様のおっしゃる十字架を引き受ければ死を通りますよ。聖書はっきり言ってるから、ね、自分の考えや自分のやり方はね、捨てなきゃいけないことがあるかもしれません。なんで私がって思うこと通るかもしれません。でもそれを受け止めた人は神が復活させられるのです。必ず。そしてその勝利は非常に大きくなる、計り知れなくなる。秋元牧師が献身するとき思ったそうです。カラーから白黒に移ると。バイキングからご飯と味噌汁だけの世界に入るとね、まあ、ご飯と味噌汁だったらいいと思いますけどもね、そういうふうに思ってたと。でも献身してみたら、こんなにダイナミックで楽しい生涯はなかったって。そうですよね。彼は若いビッて